10月14日木曜日、ヤング日経、おはようございます。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介する、ハローワールドトピックスをお送りします。日立、顧客と社会インフラ作る、工場データで物流改善。日立製作所が新たな技術やアイデアを引き出すため、自前主義からの脱却を急ぎます。顧客と一緒にサービスや事業を作る競争をスローガンに掲げ、需要に合わせて製品やシステムを組み合わせます。インターネットにつながる IoT 基盤、ルマーダを軸にして、AI や制御運営などの技術を組み合わせ、工場の物流改善など、現場からデータを収集し、解析します。製品の売り切りから、提案型の事業モデルへと舵を切ります。スタートアップ、中国が手本、新事業を輸入。中国で成功したサービスを国内に輸入し、事業化するスタートアップが相次いでいます。スマートフォンアプリを開発運営する NGA は12月にもペット愛好家向けの SNS アプリを投入します。国内起業家の視線は有力企業が集まるアメリカシリコンバレーに向きがちでしたが、スマホの普及に伴い関連ビジネスで先行する中国への関心が高まっています。進化する電子看板、狙った客層ピタリ。ドコモ、電通系。ビルなどの電子看板に流す屋外広告で、見せたい客層が多い場所や時間帯を狙いすます仕組みが登場しています。NTT ドコモ子会社は、匿名化したスマートフォンの位置情報などを分析し、5000箇所の電子看板から最適な場所を選び出します。新型コロナウイルス化の収束による、人で回復に備え、広告各社は精緻な媒体への進化を狙います。宣言解除後の飲酒、自宅で一人が5割、民間調査。調査会社のクロスマーケティングが10月1日から3日に実施した調査によると、今後のお酒の楽しみ方について、一人で自宅でと回答した人の割合は、51.4% で最多でした。次いで、家族と自宅でゆっくりが 42.2%、友人、知人と居酒屋でが 38.5% でした。新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が全面解除されましたが、引き続き家飲み需要は底堅いようです。KDDI と三井物産系、仮想空間でアルバイト、アバターで。KDDI と三井物産子会社のムーンクリエイティブラボは、VR 空間、バーチャル渋谷内で、アバターがアルバイトとして働ける仕組みを導入すると発表しました。イベントの誘導などの作業をしてもらい、対価を支払う仕組みです。デジタル空間での雇用創出につなげます。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、商用の電気自動車、チェックしておきましょう。世界的な脱炭素の流れの中で、トラックやバスを電気自動車や燃料電池車に転換する機運が高まっています。国産の商用 EV のラインアップが少ない中で、中国の BYD は2015年に大型 EV バスを日本の事業者に初めて納入しました。日本勢では三菱扶桑トラックバスが17年に積載量が最大およそ4トンの EV トラックを発売しました。いすゞ自動車や日野自動車は22年以降の投入を見込みます。出遅れた日本メーカーもようやく動き出しています。ハローワールドトピックスのコーナーです。学生時代留学4回、現在商社勤務の私が 世界のニュースや面白トピックスをお送りします。今回のテーマはアメリカグーグル、グーグルマップで環境への取り組みです。アメリカグーグルは地図アプリグーグルマップでより環境負荷が低い経路、エコフレンドリールートを優先的に表示すると発表しました。この機能は二酸化炭素の排出量を抑えることを目的としており、この変更で来年二酸化炭素の排出量を100万トン削減できると試算しています。これは20万台の自動車の利用をやめるのと同様の効果とのことです。具体的には渋滞情報や交通量の予測、それに道路の傾斜などの情報から二酸化炭素の排出量が少ないルートを自動的に検索し優先表示します。サステナブル・ウィズ・グーグルというオンライン説明会で発表され、 Google のピチャイ CEO は、気候変動は現実の脅威だ、一つ一つの取り組みは小さいが組み合わせることで大きな効果を生む、などと述べました。また航空券の予約検索でもこの機能が役立ちます。フライトや座席ごとの二酸化炭素の排出量を表示し、排出量が少ないフライトにはグリーンバッジと呼ばれるマークが表示されるそうです。同じフライトでも座席の面積がより広いビジネスクラスやファーストクラスの方がエコノミークラスよりも排出量が多くなるとのことです。6日からアメリカで導入され、来年以降ヨーロッパでもサービスを拡大していきます。 Google どんどん進化していますよね。私は北海道出身なので、車や飛行機は人々の生活必需品だと思っています。今回導入される機能によって、車や飛行機移動がこれまでよりも人にも、そして環境にも優しくなっているのがすごく嬉しいです。また個人が環境に優しい選択肢を選ぶきっかけになることが素晴らしいなと思います。これからは一人一人が環境への配慮をする必要があるので、そのきっかけとなりそうです。日本でもこの機能が実装されるといいなと感じました。ぜひあなたもこの話題を誰かとシェアしてみてください。ヤング日経木曜日、佐藤かな子がお送りしております。最近もまた暑くなったり寒くなったり、落ち着かない天気の日々が続いていますね。季節の変わり目で風邪をひく人が多いですが、この時期はメンタルにも影響が出やすく、憂鬱になることもあるようです。ということで、今日は前向きになれる私のおすすめの本をご紹介します。本田健さんの大富豪からの手紙という本です。私はこの本が大好きで何度か読み返しています。この本は構想に10年、執筆に3年かかった。著書は100冊以上あるものの、一冊代表作を選ぶとしたらこの本だと語っています。そのくらいの自信作のようです。あらすじとしては、20歳の佐藤圭という青年は、ある日弁護士から手紙を受け取ります。その手紙は、亡くなった大富豪の祖父からのものでした。その手紙には、全財産は財団に寄付してしまったが、君には9つの手紙を残した。それを持って旅をしなさいと書かれています。そしてその手紙を開くたびに新たなドラマが生まれ、北海道、京都、タイ、ブータンと旅をしながら様々なことを学び、成長していくという物語です。ストーリーだけでも十分面白そうですよね。9つの手紙には、偶然、決断、直感などそれぞれのテーマがあり、順番に主人公のストーリーに合わせて自分も学んでいくことができます。私は直感という章が特に好きなのですが、自分にとって何が大事かはその人の心と体がちゃんと知っているという記述にとても共感しました。自分の直感を信じて行動するとプラスの結果になることが多いかなと思います。私は直感を信じて学生時代4回留学したのですが、それぞれの旅に学びがあり、そんな自分の姿を主人公佐藤圭に重ねたりしました。有名な本なので知っているという方も多いかと思いますが、知らなかったという方は ぜひ読んでみてください。人生をより良くしていこうという気持ちになれるのではないかなと思います。ちなみに今、すごくお寿司が食べたいと直感的に感じているので、今週末食べに行こうかなと思います。また、先週は Y さん、ともこさん、ひなこさん、コメントどうもありがとうございました。今週もたくさんのコメントお待ちしております。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。日経電子版の購読のお申し込みは、このチャプターリンクからお願いいたします。明日金曜日は、上下芽衣さんが担当です。ぜひ明日も聞いてください。では、木曜担当、佐藤かな子でした。一日元気にお過ごしください。